ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェが始まりました。今回第11回ですね。今回も前回に引き続き、綾の葉ヨガの、綾さんをお招きしてですね、特別ゲスト編ということで進めてまいりたいと思います。はい、綾さん今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
さあ前回オーストラリアのバイロンベイに行かれて、はい、修行され、そこで、はい、まあ、解剖学も学んだということで、うん、驚いたんですが、そこから続けたいと思いますが、
はい、
いいですか？
大丈夫です。
本当に解剖学、なんで解剖学だって僕の個人的な興味なんですが解剖学とヨガってつながってるんですか？
いやー、そうですね、体を動かすことを指導する、まあね、インストラクターなので、どうやって体が動くのか、うん、その時に、はい、まあ、骨がどう動くのか、筋肉がどう動くのか、体の呼吸はどうなってるのかとか、はい、っていうのはやっぱり最低限知らなくてはいけない部分があるので、うんうんうん、まあ、そのお医者様とか看護師さんみたいなレベルでは全然ないんですけど、
うん、
必要なインストラクターとして必要な知識レベルまでは学ぶ必要があって学んだんですよね。
日本でいう柔道整復師の資格のような内容だったりするんですかね、
う
ん
う
ん、
もうあの方たちは国家資格でもう何年ってかけて勉強するので、はいはい、私たちはもう本当にその触りの本当に触りの部分という感じで、もう最低限知ってないと危険ですよっていうレベルの、
なるほど、ね、
はい、ところですけどね。
学ぶといっても、うん、今お話を伺ってピンときたんですが、うん、僕のね仕事も、うん、子どもたちの学力をどうやったら上げられるかっていうのを常に考えてるわけなんですが、うん、こう突き詰めていくと、うん、どうしてもこう自然の摂理とか、
うんうん、
生態学とか、うん、そういうところまで行ってしまうんですよね。
うん、だと思います。
人間も、
そう感じます。
あ、やっぱりそう、うん、そうですよね、
うん、感じます
ね。人間も自然の産物の一つだから、うん、自然界のルールにのっとったことをすれば、うん、きちっと出るし、そうでないと不具合が出るのかなって思ったりもするんですよね、
うん、いや、先生の、うんうん、そういったお考えがすごいなって思います、
うん、
いや、そうですよ、そんな自然の摂理に沿ったと言ってくださる学習塾の先生なんて絶対いないと思いますもん。そういったところを無視してでもいいから、うん、とにかくもう勉強しろって言われるやり方っていうのをされてる先生はたくさん知ってますけど、
はい、
自然の摂理に沿って勉強した方が確かに後押しをもらえるか、能力しっかり発揮できるような気がするんですよね。
そうですよね、うん、
うん、勉強してこなかった身分で言うのもなんなんですが、
いや
本当にそう思うので、
ありがとうございます。なんかどっちがゲストかわからなくなって
き
た。
いやもう私はもう先生のそういうところにものすごく共感して
ありがとうございます、うん、いや、なんか嬉しいな、でもそういう話が、そうですよね、うん、なるほど、だから解剖学が必要か、なるほどね、はい、
そうですね、
はい、だってバイロンベイといえば、うん、あまりご存知の方っていらっしゃらないんじゃないかなと思うんですが、
うん、
今あれなんですよね、うん、富裕層が集まる有名なスポットになってるんですよね。
そうみたいです ね。私が行ったのはもう結構
まだその前ですか、
7年だったので、まあ、そのスピリチュアルブームがこう来てた時で、
はい、
その時だったので、まあ、割とそういった方は多いけど、まだそこまで値段とかもいろいろなものは高くなくて、うん、気軽に行けるスポットではあったんですけど、今はもう
気軽に、うん、ちょっと脱線しちゃうんですが、うん、物価ものすごく高くなかったですか？
物価高かったですよ。納豆の1パックが250円ぐらいってしてたので、うん、1パックですよ。それをこう、うん、みんなで分けて食べてました。お金なかったんで、うん、そうお金ないのに行っちゃったんで、うん、もうとりあえずじゃあこの1パックみんなで分けようねみたいな。
へ
え、うん、そんな感じで
した。すごい、今もっと物価高いですよね、
そう
きっと。
そうみたいですね。なかなかそれから
タイミングも良かったですね。
そうです、もう全てのタイミングが本当に良くていけたんだと思います、うん、
なるほど、
うん、本当に感謝です、それは。
素晴らしい素晴らしいです。さあ、あやさん、ですね、うん、 学び研究所にお越しいただいているので、これは聞かなくてはっていうことを聞かせていただきますね、はい、
ドキドキしますよそれ
勉強ネタですよ
勉強ネタですか、
はい、私の勉強法がありますと聞かせてください
そうですね、私の勉強法、昨日からずっとそのことを考えていて、勉強してこなかった人間が勉強法ってどうやってこう、お伝えしたらいいのかななんて思ってたんですけど、はい、まあ大前提として、はい、ワクワクして生きるのはすごく大切なのかなって思いました。
いいですね、
でやっぱりワクワクして生きてると、はい、まあ、ちょっと、ね、先生にもお話ししたんですけども、うん、最近脳科学のこと私もすごく興味があって、うん、少し勉強してるんですけど、うん、はい、ワクワクしてる状態って脳波がやっぱりシータ波っていう記憶を司る、
はい、
脳波のところがこう活性化されてる状態になるらしくて、うんうん、で自分が常に新しいことにチャレンジしていたりワクワクしていたりする状態を日常生活の中で作っておくこと、
うんうん、
それをすることによっていつ本を読んでもそれがスッと入ってきたり、
うん、
アイデアがどんどん湧いてきたり、
はい、
うん、自分をいい状態に常にしておくっていうことが大切なのかなと思いました、
はい、いい状態ってどんな状態ですか。
私で言ったらサーフィンしてたりとかあるんですけど、とにかく、うん、リラックスしている状態を作っておくこと、
うん、自分がこうなんかこう集中できるというか没頭できるようなそういう時間ってことですかね、
う
ん、
そうですね、集中して、うん、でもその集中も頑張って集中じゃダメだと思う。
なるほど、
うん、リラックスして気持ちよく集中することが大切だと思うんですよね、
うんうんうん、
やっぱりそのためには人間関係だったりとか環境だったりとか時間とかも余分なことに使わないっていうのもすごく大事なことだと思うんですけど、うんうん、そういったことをしておくことによって集中すべきタイミングの時にそのことだけにリラックスして気になることが何もない状態で集中できると思うんですよね。
よくわかります、
うん、でやっぱり脳がリラックスしている時に本を読んだり、私ももちろんその解剖学とかは、まあ、未だに勉強するんですけど、勉強するとストーリー仕立てで覚えられるんですよね。筋肉が動く仕組みとか骨格の動きだったりっていうのを、その地図で都道府県を覚えるような覚え方ではなくって、
うん、
あ、この筋肉はこういう気持ちの時に動くなとか、こういう体の動かし方をするとこの骨がこうやって動くから、だから体がリラックスして体の緊張が取れて気持ちもリラックスするとか、やっぱり気持ちと体の相関関係をこうつなぎ合わせてストーリー仕立てで覚えていくのが私にとってはすごく面白い世界なので、
うんうん、
そうやって覚えていった時にやっと解剖学がすごく楽しくなってくるんですよね。
すごいな、
うん、
素晴らしい。
昔は全然面白いと思わなかったんですけど解剖学
なるほど、
うん、
その骨とか筋肉の立場とか気持ちになって、
うん、そうなんです。
自分の中でシナリオとかストーリー立てて、うん、こうイメージしていくと覚えやすい、
うん、
確かに覚えやすいだろうな、
うん、気持ち、その先生が今おっしゃったみたいに、うん、その筋肉とか骨の気持ちを考える、
うん、
そうするとその骨と筋肉の才能が生きる状態になるじゃないですか、うん、
はい、
違う働きしなきゃいけないのに、
はい、
他の性格を当て込まれてもその筋肉って動かないじゃないですか
確かに確かに。
こういう時はこの筋肉が動きたいから動くんだなとか、
うんうん、
この時はこういった内臓がこういった才能を発揮したいんだなって、こう内臓とか筋肉とか骨と会話するような気持ちで覚えていくと、うん、覚えられるので、はあ、それが唯一私の右脳人間としては勉強法はやっぱりストーリーでイメージで覚えないと覚えられないかもしれないです。
理にかなってると思います。僕もちょっと専門家じゃないですが、本読んだところによって記憶に、をしてくれる脳の中の海馬ってあるじゃないですか、
うん、
横っちょにちっちゃい扁桃体っていう部分があって、扁桃体っていうところが感情に反応するんですよ。
あ、感情、
感情に、
あ、
うん、例えば、海馬っていうところでは、うん、まあ、コンピューターで言えばメモリーみたいな役割するらしいんですが、うん、記憶をしてくれるんですけども、はい、記憶として一生留めておきたい、これは大事だから絶対忘れないでねってこう強く念を押すような仕事をしてくれるのが扁桃体らしいんですよね。で、扁桃体が 感情に敏感なんですが、うん、例えばですよ、うん、あそこの場所に行ったら、うん、ライオンに食べられてしまうとか、蛇に噛まれるとかっていう怖い体験、はいはい、ギャー怖いとか、うん、恐ろしいなんていう感情を抱くと扁桃体がすごい敏感に反応して会話に、うん、あそこは危険だぜって信号を送るみたいなんですよね。
でなるほど、
忘れさせないようにするっていう情報が、メカニズムが人間にはあるらしいんですよね、
うんうん、
なので、
うん、
感情をうまく利用して覚えていくと、うんうん、忘れないっていうのも脳科学の中ではあるみたいですね、うん、なんか理にかなってると思います
よ。あ、なるほど。でも先生のお話を聞いて、うん、今確かにそうだなと思います。この大脳辺縁系の部分ですか、
う
んうん、その今おっしゃった情緒的なものをこう感じる部分ですもんね。
そうそうそう、それがね、こうなんか、
うん、
楽しい気持ちの時ももちろん、うん、あの感情なので、うん、会話の方にね、うん、これを大事だからこれやると楽しくなるから覚えておいてねって信号を送るらしいんですよね、
うんうん
うん、なんかそういった勉強法みたいですよね。
あ、そうかもしれないですね。
楽しそう。
楽しいですよ、もうでもとにかく常に、うん、あの危機感は持ってると思うんですよね。自分が覚えなきゃいけないっていう風に、はい、あの仕事に直結してるので。
なるほどなるほどなるほど。
先ほど先生がおっしゃったみたいに、うんうん、これを覚えないと周りに迷惑かけるぞとか、
うんうん、
これを覚えないと自分のいいところのインストラクターが成長しないぞとか、
うんうんうんうん、
常に切羽詰まってるんだと思います。
なるほど。
生きてるだけで、
うん、あ、それも手伝って
それも手伝って
記憶ができているの、
うん、だと思います。常にその情緒的な部分はこう揺さぶられてる状態だと思うんですよね。
そう思うと、うん、感情に敏感になる、五感を研ぎ澄ますってすごく重要になってきますよね。
いや絶対重要
ってことは、うん、こう、うん、ヨガを通じて、うん、こう自分の気を落ち着かせ、うん、いろいろなものを感じ取れるようなこう、うん、センサー力みたいなものをこう、うん、磨いていくっていうことにも、うん、ヨガをすると なっていくんですかね、
うん、なっていくと思います。
あ、すごく重要ですよね、
うん、
あ、ははそうすると記憶力アップにもつながるのか、
うん、
へえ。
もうヨガ
をいろいろつながってきました今、
うん、そうですよね、
うんうん、
やっぱりそのリラックスしている状態だといろいろ感じる力が高まるんですよね。皮膚の感覚だったりとか、
うん、
まあ、味覚とかも全部そうなんですけど、
はあはあはあ、
でその感覚が高まってる状態をキープしておくと、
はい、
うん、っていうのはすごく大事な気がします、
うん、
普段そこが閉ざされてると思うんですよね。頭で考えてそれこそその大脳の部分で、ものすごくこれはああだよあこうだよっていうふうに強制されてる状態が続くと、そういった情緒的な部分って感じる力を失うじゃないですか。
そうですよね、
うん、そこをまず休めてその自分の感情を味わってみたり、体を動かすとどういうふうに呼吸を気持ちよく感じるかとか、原始的なものをしっかりこう目覚めさせるっていうのが、そこがしっかり働いてれば記憶力絶対アップすると思います、うん、
そう思います。
はい、
すごい勉強になりました
いやこちらこそ勉強になりました。
いやありがとうございます。
本当に先生のお考えが素晴らしくて感動です。
いやいやいや、
こんな先生に会いたかったです。
いや恐縮です。
本当に
ありがとうございます。いや、アーサーまだこといくつか質問させて、はい、いただきたかったんです
よ。
時間が来てしまったすみません、
しゃべりすぎ、
特例なんですが次もご登場あの願いたいと思いますので
申し訳ないんです。本当によ
ろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はここでですね、ここまでと、はい、あのしたいと思います。皆さんありがとうございました。
アーサーもありがとうございました。はい、
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。